15節です。新約聖書のヨハネ4章14節と15節、開かれた方で健康の許す方はお立ちいただけたらと思います。
ヨハネの福音書4章14節、しかし私が与える蜜を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える蜜はその人のうちで泉となり、永遠の命への蜜が湧き出ます。彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくても良いように、その蜜を私にください。
ありがとうございました。今のは2017年の新改訳です、
ね、はい、すいません、
ありがとうございました。では小泉先生にメッセージをしていただきます。私小泉先生と紹介できるって言ったら豊富聖書教会の先生、紹介できなくてすみません。今日のメッセージの題は、生ける命の水を求めてです。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
ホーク聖書教会、牧師の小泉健と申します。2時間かキリスト教会は数年ぶりになります。おそらく以前会われた礼拝の中で会われた方もおられるんではないかなと思います。今日私もですね、最初にですね、平尾キリスト教会に私向かっておりまして私ホーク聖書教会ですね、今日午前中礼拝あって、そして今日は非常に暑いですね暑い、3週間ぶりにですね、日曜日、晴れたということですね。教会の庭にですね、芝地がですね、もう本当に草だらけだったので、もう草を刈ってですねもう炎天下で、ほとんど農家の親父のような格好ですね礼拝を終えたとずっとそれやってですね、もう汗だくになって、でその後です、愛参会ですね、食事会があってですね、でその食事会でも皆さんで、ね、にぎやかに話してて、そしてモンゴルに1週間ほど旅行に行ってた方いたんですね。で先生、このモンゴルの方の地元の方が作ったヨーグルトなんですけど食べてくださいって言ってですね、硬い何でしょう、この片栗粉が固まったようなですね、固形のヨーグルト、ご存知でしょうかね。はい、私もね、この流動食のヨーグルトを食べたことなんですけど、こんな硬いんですねって言って、でどんな味でしょうかって食べてみましょうって言ってですね、たくさんあったんですけど、皆さんそれどうぞどうぞって言ってですね、皆さんポリって食べたらですね、いいですねって言ってて、で私も食べてみたら妙に酸っぱいんですね。まあまあヨーグルトだからいいのかなと思ってですね、でも皆さんの反応ちょっと違うんですね。甘いですねって言っておかしいなって感じで食べてですね、全部食べた後ですね、先生ごめんなさい、これちょっとかびてましたちょっと私にもお腹心配なんですけど、はい、まあでもその後ですね、皆さんで一緒に愛さんをしましてですね、ホーク聖書教会は大体月1回8日再開しまして、うどんですね、飽きないうどんとですね、非常に毎回おいしいうどんを食べて、 で、それでですね、お腹いっぱいになったらですね、今日は虹ヶ丘の教会で、まあ、私平尾に行くと思ったんで、初めて平尾君の教会行って、そして礼拝と、ね、平尾とバーベキューだぜって言ってその話をしてですね皆さんに羨ましがれたんですけどね、あの気合い入れて行ったんですけど、30分前についてですね、誰もいなかったので、これは何かをちょっとそわそわしてきて、それで杉尾兄弟と言ってましたね、あ先生虹ヶ丘ですよって言われてですね、ちょっと青ざめたんですけども、私すぐ祈りました。ということで、こういうことはよく経験あるんです、私そういう人間なんで。でそれですね、祈って、ね、あの全部委ねた上でですね、あもうこれではもう神様が私はちゃんと導いてくださいと、あですね、頼るべきは神様とですね、あと 手元にあった iPhone のナビですね。それであの平尾からですね、初めて行く山道ですね、もうここはちょっと私ナビなかったら絶対迷うだろうなというところでヒューッと来まして、17分ぐらいですね、はい、早かったです、はい、途中捕まらないんじゃないかとちょっとドキドキしましたけども、まあ、そんな感じで到着しました。はい、今日は平尾ではない、あ平尾も見させていただいてこちらです虹ヶ丘に到着させていただきました。ですね、まあ、今日はですね、この虹ヶ丘キリスト教会でのこの集会のメッセージ奉仕ですね、お招きくださってありがとうございます。今日はですね、まあ、大体何分ぐらい、15分20分ということでしょうかね、何分、
いやもうお任せします、
お任せしますか、ね、はい、まあそのまあお任せということなんですね。まあ時間をもらってのメッセージなんですけども、まあですね、皆さんどうでしょうか、あっという間ですね、この、まあ、私も年取ったんだなと思うんですけども、もう7月迎えて、もう4月の後半迎えておりますね。で大体お子さんを持ってるお母さんですね、あのお家庭の方ですね、もう今週は、まあ、いよいよ学校がですね終えると、まあ、幼稚園を終えると、まあ、そのお子さんおられる家庭でしたので、このあと長い1ヶ月間ですね、あの夏休みがあります。皆さんどうでしょうかね、まあ、以前子育て励んだ方ですね、はあ、あれかって思いますね。幼稚園に来られる、私今普段平日は幼稚園の事務で働いてるんですけども、幼稚園に来られるお母さんたちと話をしてるんですね、夏休みは子供たちと長い戦いになりますって言ってるんですね。で笑いながらよく話されるんです、長い戦いなんですって言って、で学校がお休みになると、幼稚園お休みになると、まあ、子供たちがずっと家にいるので、でどんな風にして過ごそうかと、まあ、お母さんたちですね、よく考えるそうなんです、まあね、学校だったら宿題、夏休みの宿題やらなきゃいけないとかですね、あお昼ご飯も食べさせなきゃいけない、まあ、ずっと家にいるとですね、だんだんその退屈になって、それでストレスが溜まってくるから、あどこかあそこに連れていかなきゃいけないと、まあ、いろいろ考えるそうなんです。でそう考えていくとですね、本当毎日毎日のやりくりで大変です、戦いですって言うんですね。まあ、私自身もですね、3人の子供がいますので、確かに大変ですね、長い戦いですねって言うんですけども、まあ、どこかしらちょっとですね、微笑ましいというかですね、あなんか平和な戦いっていう、まあ、もちろん必死なんですけど、必死なんだけれども、まあ、平和なんですね、なんか微笑ましいなということを思います。でもですね、それでもですね、このですね、この2023年ですね、半分も過ぎました、もう6月も終わって半分、もう折り返しのなんですけども、まあ、このどうでしょうか、皆さん、世界中の人々がですね、この半年、まあ、この1年2年と振り返ってもですね、やはり世界中の人たちが戦いっていうですね、この言葉を聞くと、やはり祈り求める思いでこの年をですね、過ごしてきたんではないかなと思うんですね。まあ、振り返ってみますと、ここに集っているお一人一人におきましても、まあ、戦いと聞いてですね、まあ、本当に戦いの多い日々を、まあ、過ごしてきたんではないかなと思うんですね。もしかしたら家庭かもしれないし、まあ、職場かもしれないし、地域の中でかもしれないし、まあ、それはですね、まあ、目に見える戦いというか、自分自身との戦いを、まあ、過ごしている方もいるかもしれないですね。まあ、それでですね、改めて、まあ、私たちですね、人間一人一人ですね、生きていけない、まあ、そういうことですね、本当につくづく思わされます。お互いですね、本当にお互い助け合って愛し合っていかなければ生きていくことはできないな、そういうことをですね、つくづく思うんですね。まあ、けれどもですね、どうなんでしょうか。 まあ、愛し合っていかなければということですね。これは、ね、口酸っぱく言われたとしてもですね、愛には本当にですね、たくさんの種類があります。よくあの家庭でですね、これよく妻と話してですね、本当に私自身がすごく失敗したんですけど、私の家はですね、もともと単身赴任、あ、じゃあですね、父親がですね、海外出張の多い家だったんですね。日産の自動車に勤めていて、大体南米に出張行って、私もですね、ペルーとボリビアに何人かいたんですけども、あまり覚えてないんですね。で、何かつと、なんとなく覚えてるのはですね、なんかあの時にですね、藤森大統領、なんか大使館もいろいろあったなって、なんかごたごたしてるなってのは覚えてるんですけども、あの振り返ってみると結構危ないところにいたんだなと思うんですけども、まあ、大体そうやって南米にいたりとか、まあ、で私も、まあ、父親が単身に行ってたんで、家族で一緒に過ごすことが愛だと思ってたんですね。で女性、まあ、特にそうですよ、妻はですね、あ、それ当たり前でしょとか何か目に見える形で愛を表すのが、それが家族の愛の表し方でしょって言われてですね、ちょっと私にそのカルチャーショック受けたんですね。ああそうか、それぞれの愛の種類とか愛の形違うんだなってことを思ったんですけれども、その中ですね、まあ、いろいろとその愛の種類形もそしてランクも違うかもしれないけども、一番難しい愛って皆さん何でしょうか。何でしょう、一番難しい愛ってですね、やっぱりこれ自分にとってまあ苦手とする人、もしくは自分の敵を愛するということではないでしょうかね。では私にとってですね、まあ、苦手とする人、できれば会いたくないな、いやもっと極めて言えばですね、敵とは一体誰なのか、まあ、そういうこと考えますね。つまりこれ簡単に言うとですね、許す愛なんです。敵っていうのはですね、まあ、もう直接言えば許せない、もう心からもうその人を思うだけでも肉肉にしても憎たらしい、どうしてもあの人のことは受け入れがたい、許せない、そういう人ですよね。で、許す、その人を許す愛というのはもうそんじょそこらでは私たちでこれですね、できないことなんです。ですね、私の好きなドストエフスキーの小説ですね、私はですね、あの世界中の人を愛しなさいと言われたら愛すことができるけども、あの人、目の前のこの人に対しては絶対許せませんと言うんですね。ああ私もそうだなと思います。皆さん愛し合っていきましょうというけども、あの苦手とする人、あの私のことを本当煙たく無視してる人、あの人に対してどう許したらいいのかということがなかなか自分の内側から湧き出てこない。まあ、どんなに小さな言葉に傷であったとしてもですね、まあ、どうですかね、山口来て覚えてくださいすいばりって言うんですねトゲですね、すいばり、いい言葉なんですよね、すいばり、はい、これね、すいばりのようなものなんですよ。なかなかですね、取れない。他の人からですね、なんでそんなことを気に留めてるのってことですね、言われるとですね、もっと傷つくんですね。他の人からそういうことですね、私にとってはどうしてもこれ許せない、これトゲはしっかりと心に刺さっているんです。私たち本当にですね、この、まあ、目に見えないこういう水張りトゲが刺さりましてですね、本当に多くの不自由をいたします。もう何年、5年、10年、20年、30年と解決しない、時間が解決しない、ずっとなってですね、いやもっと深いとこまで自分のとこですね刺さっていく、もう本当に適当にですね、まあ、適度に、いや適度以上ですね、痛むんです。先ほどお読みしましたですね、ヨハネの福音書4章にはですね、サマリアのスカルという町のはずにある井戸の傍らで、心の満たされることのない深い上渇きを覚える一人の女性がいます。でこのサマリアの女性がイエス・キリストとの対話の場面があるんです。この女性は心の上渇きを満たすために次々と結婚を繰り返してはなお渇きが増していくというですね、悪循環から抜け出すことが、まあ、できませんでした。 まあ、貧しさゆえだったのか出会いが悪くなったのか、まあ、今の言葉で何とかガチャとか言いますけども、運がないとかあの人が悪いとかですね、いろいろとまあ自分自身の要因あるかもしれないけども、もうどうしようもない悪循環、いつの間にかですね心は深く傷つきまして、まあ、人目の目をはばかって一人孤独に水を汲みに井戸に通い続ける、まあ、そういう日々を彼女は送っていたんです。そんな彼女に、まあ、イエス様が出会われました。そのイエス様が彼女に語りかけられた言葉が、まあ、今日の言葉なんです。もう一度お読みします。14節ですね。イエス様こうおっしゃいました。私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ます。私の名前はですね、小泉って言いますですね。いつもだいたいここの箇所を取り合わせですね。私の名前がどこかというかここです言いたいんですけど、はい、小さい泉ですね。今日のテーマ命の水、泉です。世の中ですね本当に大変便利になりまして、私今日向かう前にですね本当いろいろと昨日大変だったん で寝不足気味だったんで絶対眠っちゃうと思ってですね、コンビニに寄ってですねどれにしようかなってコーヒー選んだんですね。もうコーヒーの種類でもなんでこんなに種類あるのかっていっぱいあると。あ、そうです。コーヒーだけじゃなくてですね、ほんとコンビニってですね、行くといろいろとですね、小さな私にとってアミューズメントパークですね。なんかいろいろあってですね、これ楽しいなとか、こんなものもあるんだって、お一人様グッズもあったりですね、あ、これだったら妻がですね、子供たちが先に帰省したとしても、まあ自分はなんとここでやっていけるなという感じですね、安心してしまうんですけども。でもですね、すごいですよね。本当企業がですねたくさん努力しまして、まあ、してくれてるので、まあ、そうやって、まあ、例えば私がです、ね、一人になったとしてもですね、まあ、自分一人でも食いつなぐことはできるんじゃないかなってことですね。そう安堵しちゃうんですね。 あ大丈夫かなって。でもですねそれ食いつなぐってことなんですよね。食いつなぐ、まあ、聖書の言葉の中にですね、あなた方は生きているけれども身を死んでおりというんですね、そういう言葉があるんです。もちろん見た目は健康そうです。そしてまあ普段生活してですね、学校も通い、そしてまあ朝昼晩起きて、それでまあ家から外に職場に行くと。でもどこかしらですね、どこか水気、まあ、吐きがないというか、まあ、死んだめしてるとかですね。私も疲れ切ってですね、うちの妻からですね、あの死んだ目をしてるよ。でもですね、本当ですね、生きてはいるんだけども身を死んでおりってですね、あ、本当にですね、私たちそういう時ってあるんじゃないかなとですね。誰とも関わりがなくて一人ぼっちでもちろん生きていけるんです。でもですね、それで生きていることがですね、本当にですね、身に染みますね。で、本当にですね、孤独に陥っていくとですね、本当周りに対する憎しみですね、周りがすごく羨ましくなっていく。で、なんで自分がってですね、だんだんだんだん本当にですね、暗い国に行くんですね。まあ、こういう中でもですね、私たち、まあ、それでもやっぱり生きていかなきゃいけないんだっていうのですね、あれすごく大変なことなんです。で、そんな何者でも満たされないこのような私たちのために、まあ、イエス様はですね、このサマリアの女性に出会ってくださったんです。そしてこのサマリアの女性に出会ったこのヨハネの福音書の物語を通して、実はイエス様は私たち一人一人に出会ってくださる方なんです。そしてあなたにこの命の水、泉を与えようと、私たちにこの聖書の言葉を通して語りかけてくださるんです。さらにですね、イエス様こうも言われたんですね。ちょっと先の箇所ですけれども、7章の37、37、38、7章ですね、 7章の37から38。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエス様はですね、この私たち一人一人にこの新しい命の水を与えてくださるお方なんです。この命の泉の源泉となるお方がこのイエス様なんです。うちの子ですね、夏休みの研究ですね、去年ですね、目の前で流れてる用水路、僕結構用水路いっぱいあるんですね。でその用水路がどこまで行くのかです、ね、ちっちゃい用水路なんですけど、それずっと辿っていくと豊富のですね海に流れていくんですね。それを自由研究でした。で今年何やるかというんですね、じゃあそれを下っていくのはいいけども登っていくとどこに行くのかですね。これ面白いですね。どこまで行くんだろうか、あこんなルート行くのかってですね、いろいろ行くんだけども源泉がどこなのか楽しみですね。多分山の方に行くんじゃないかと思うんですけども、辿っているのが楽しみですね。聖書が述べているこの命の泉というのはですね、実はこれ聖書全体を通して命の水、そして川っていうんですね。これ創世記からこの黙示録まで一貫してこの命の水の川が流れているんです。例えばエデンの園のところからほとりから流れていく水というのがありますね。そこから大きな川の流れが分かれていく。であともう一つ有名なところですね、詩編の一編ですね。詩編の一編、皆さん大体大好き、暗唱されている方いると思うんですけども、詩編の一編はどういうところかというと、読みますね。幸いなことよとですね、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木のよう木だ。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすべきことはすべて栄え。流れのほとりに植えられた木、ここにも流れが登場するんですね。他にもですね、今開くんですけど、エゼキエル書の最後のところにですね、神の御座から流れる御川ありますね。そして有名なところは、黙示録の一番最後のところに命の水の川がこの神様から流れていく。実はですね、この命の水というのはですね、聖書全体に一貫して流れている。じゃあこの聖書全体から見ていくこの命の水のルーツ、源はどこなのかと辿っていきますと、今日のここなんですよ。このイエス・キリストが私たちが追い求める命の水そのものなんです。しかもイエス様に求めるものにはですね、誰にでもいつでもただでこの水を差し出してくださるんです。ではですね、このイエス様はどのようにしてこの私たちにこの命の水を与えようとしておられるんでしょうか。イエス様がこの私たちの心の満たされない、そして神様を求めようとしないこの私たちの罪の許しのために十字架にかかってくださったんです。このイエス様を信じることで、私の救い主そして誠の神と信じることで、イエス様は私たちに命の水そして永遠の命を私たちに与えると約束してくださったんです。皆さんですね、恋人同士が行くスポットってご存知でしょうかね。この辺ですね、光ももしかしてあるんじゃないですかね。この驚いちゃうんですけど、ね、地域のですね、観光家のような人ですけど、本当にですね、頭を考えて寄せ合ってですね、ここは恋人岬にしようかとかですね、ここの桜はハートに見えるから、ここはですね 恋人成就の場所にしようかとかですね、 そんなカップルで鐘を鳴らすと恋愛が成就しますか、そういうパワースポットっていうのを作るんですね、全国各地。皆さんですね、まあ、誤解を恐れずに言うならば、教会もですね、実は一つのですね、いや最も大切なパワースポットなんです。もうそのように考えになったことはもしかしてないかもしれないですけども、けれどもですね、私たちのですね、他の何者でも満たされない心を持つ私たちは、これはね、もうイエス様の十字架の下で生きていく道しか、これ私たち満たされる方法ないんです。古代のですね、まあ、クリスチャンですね、アウグスティヌスですね、三大告白集の中ですね、告白って書いてあるアウグスティヌスですね、私の心は大穴が開いていて、そう満たしてくださる神様ただ一人だってですね、告白してるんです。私たちの心が満たされない、どうしてもこれ満たすことのできない、ぽっかり開いた穴を満たすことのできるのは、ただ私のことを愛してくださる神様だけだってことを告白してるんです。どこにももう救いがない、どこにも命の水などありやしないじゃないかと、私のうちにあるもうすっかりもう枯れてしまってよどんでしまったただの水の塊だけだと、まあ、あるいはすっかり干上がってひびが入って、まあ、かつての池の跡しか残っていませんと、もうすでに手遅れです、まあ、そのようにですね、私たち絶望したりとかですね、まあ、悲観的になったり自暴自棄になったりします。まあ、けれどもイエス様はこの御言葉によってですね、こんなふうにですね、あなたに語ってくださるんです。あなたにはですね、救いがある、命の泉は、まあ、決して枯れはしない、でむしろこの命の泉のこの源をあなたが探し求めるならば、あなたはそれを必ず見つけることができるんだ、なぜならばあなたのことを心から愛してくださっている神様が約束として与えてんだと。命の水はですね、全ての祝福の源なんです。私たちが求めるですね、ああこうなったら幸せ、こうなったら幸せのは、それはですね、実は私たちの本当の上渇きを満たすことができない、本当の上渇きを満たすことのできるお方はこの祝福の源であるキリストご自身にあるんです。そこから私たちはですね、本当の喜びと自由と希望と平安、そして何よりも救いの恵みを私たち汲み取らせてもらえるんです。私もですね、親が、母親がクリスチャンですね、片栗粉っていうんですかね、母親がクリスチャンで、父親ですね、全くそうなかったんですね。でその中で会議の時ですね、まあ、教会学校に通ってたんです。ですね、なんとなく私の心の中で少しずつなんかそのわだかまりがあったんですね。自分は4人兄弟の一番下ですね、一番なくて兄弟がないがしろにされてますね。例えばですね、まあ、兄弟喧嘩が始まるとマットレスに大体自分がですね、こののり巻きみたいにぐるぐる回ってですねまあ今から見ると虐待行為なんですけどまあそうやって「助けてくれ」とか言ってたんですけども、どうも自分が愛されてないんじゃないかとですね、だんだん中学高校になってきてですね、そのように反発がありましてですね、まあ、もう神様の自分はもう自分はもう信じられない、もう親兄弟の愛も信じられない、まあ、そうやってですね、ちょっとやさぐれた時期があったんですけども、ただですね、私が高校2年生の時に三者面談の時に母親がですね、先生の前で、私はこの子に対して一番申し訳ないことをした、この子のことに対してちゃんと向き合ってなかったってですね、涙を流して、そして先生に告白しているところを見てですね、私自身のこのやさぐれてたですね、トゲっていうのはですね、本当にみっともない、なんて情けないんだとですね、あ、これほどまで自分のことを愛してたんだ、そのことに気づいて、もう一度神様の愛をそのまま自分の中で割り引くことなくですね、そのまま受け取っていこう、約束として与えられたものをそのまま約束として受け取ってみるんですね。そこからも自分の中でですね、信仰復帰があったんですね。自分にとってのこの上渇きは、やはりこのイエス・キリストしかいない、イエス様しか私のことを満たすことができない、 私は子供の時にですね、子供教会学校やってんです。あの教会学校に来てるおばちゃんたちって、はい、アメちゃんってですね、アメちゃんが私にとって福音だったんですよ。アメちゃんもらえるって言うんですよ。でもそういうとこから通してですね、神様はどういう方なのか、私のことを満たして、そして私のことを愛して、そして私の存在をいつでも見捨てないお方なんだ、それを子どもの時からちゃんとですね教えてくれた方いた、祈ってくれた方がいたんです。イエス様の十字架ですね、私たちの命の水のスポットとなるということですね。そのためにイエス様がこの地上にお生まれになったんです。それは私たちのこの満たされない心に地には平和があるようにとですね、まず私たちのこの許せない心に平和を与えるためにイエス様はお生まれになったんです。イエス様をですね十字架につけた人たちはですね、当時の人々でありましたけれどもですね、つけた理由は嫉妬のためにってですね、はっきりと書いたんですね。そのイエス様が十字架上で何と祈られたかというと、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分で分からずにしているのですから、とそうイエス様は十字架上で祈られたんです。憎しみではなくてですね、ただただ私たちのことを憐れんで愛するがゆえに許しを求める愛だったんです。十字架上で釘打たれた姿で語られていったんです。それはですね、ここに集う私たちに一人一人にも語りかけた言葉なんです。私たちはですね、一人一人ですね、これ許されなければならない存在なんです。神様に許されなければならない。同時にですね、私たちもですね、許しを必要とする存在なんです。そういう人間なんです。イエス様が私たちのこの罪を許しのために十字架にかかってくださいました。そのイエス様が主の祈りの中で罪の許しの祈りを祈り求めなさいと教えたんですね。イエス様が私たちのために生まれたっていうのはですね、これですね、改めてですね、あ、こんな私のために生まれてくださったんだ、これ本当になんとですね感謝すべきことではないでしょうか。クリスマスの時だけではない、こんなニジな自分のために、私と出会ってくださるために、命の泉を与えるためにイエス様は私に出会ってくださったんだ。私たちを許すための十字架にかかるために生まれられたキリストなんです。私たちの存在を丸ごと許すために十字架にかかってくださった救い主なんです。その主、その許しのもとで私たちは今生かされているんですね。私だからこの教会に常にですね、十字架があるというのは本当に大事なことです。私たちはこの主の十字架の許しのもとにあってお互いに愛し合う、私が神様に許されて愛されているように、その愛を持って隣人を愛し、隣人を許していく、そういう恵みに私たち招かれているんです。私たちですね、許されなければ許すことできないんです。愛されていなければ愛することできないんです。本当に愛されたものでなければ許すことできないんです。それが私たち一人一人なんです。これ本当ですね、不思議な原理だなと思いますね。まず初めに自分が愛されてなければ、許されてなければ、自分は愛することもできないし許すこともできない、そういう存在なんです。努力ではですね、決してできない世界なんです。お父さんお母さんですね、一生懸命子育てしますね。でそれですね、子供が悪いことをするとですね、謝りなさいって言ってですね、まあですね、涙がポロッと出るまでですね、ごめんなさいって言うまでですね、まあ、許さない。私もちょっとそういう経験ありますけども、会社とですね、まあ、まあもちろんですね、始末書を書けばですね、書かせますね。 けれどもですね、神様の許しの順序ってそんな順序ではないんです。十字架かかって許された上で、あなたは互いに許し合いなさい、愛し合いなさいというのですから、これもう根本的に違うんです。ですから皆さんが許せないという辛い思いをしていらっしゃるならば、これ私たちその時主を見上げて、あなたはこの私のことを許してくださったんですね、けれども私は許せない心を持っています、こんな私のためにも主は十字架にかかってくださったんですね、そのことを私は今改めて信じます。このイエス様の十字架の許しの膝元で、私たちはですね、これ今もこれからも生きていただけたらいいなってことを願っています。人を許すってことはですね、これ本当に軽いことではありません。イエス様の十字架の膝元にあってですね、ぜひ祈ってみてください。人を許すことができるのはただ主の恵みの証なんです。私の力じゃない、ただただ主が私のことを愛して憐れんでくださって、私を大いに許し愛してくださったから、その証なんです。主が私を愛して許してくださった、だから私も心から許そうと。私たちはですね、この聖書を通してイエス様との出会いっていうのがですね、どれほど大きな人生の変革をもたらすのかということですね、これ目の当たりにさせられます。イエス様によって乾くことのない永遠の命の水に満たされるときに、私たちもまたここからですね、新しく生きていくものとなっていくんです。人の目を逸れたりとかですね、自分も恥を感じたり、人目をはばかる生き方から解放されていくんです。むしろさあ来て見てくださいと、このうちこのサマリアの女性がイエス様と出会った後に語りつくんですね。シカルの町に戻っていて、さあ来て見てくださいと、彼女はですね、この水瓶をそのところに置いて町に走っていって、さあ来て見てくださいと、そう彼女はですね、証ししていくんです。命の水を与えてくださる方のもとへと招かれていく、そう招いていくものと、彼女変えられていったんです。今日の御言葉に登場するですね、サマリアの女性は水瓶を置いて町に戻り、さあ来て見てくださいと、そうイエス様と出会えたことの喜びですね、人々に伝えてきました。これ彼女にとってですね、もうすでに心の中にイエス様を受け入れて、彼女の中に命の水の泉がこんこんと湧き出るんです。怪我の光明ですね、今日私、ま、あの平尾から来るときにですね、山道厚してますけど、ちょうどすぐ近くにですね、山道ですね、この雨が降った関係でしょうね、清水がわーっと湧き出てまいりました。はあ、これですね、あふれるってこういうことなんかって、枯れないんですよ、尽きずに常にこんこんと湧き出ていく。私の妻も厳しいですね、あなたたまに死んだ目してるよねとか言われるんですけども、でもそういう時にですね、がっくりくんですそうかと思ってですね、そう思った時ですね、あ、自分の力じゃないとね、イエス様が私のことを許して愛してくださってるんだから、このイエス様の愛を信じて会いに行こうと、そう思うとですね、立ち上がってくるんですよね。そう、今日私がここ立ててるのはですね、私の力じゃなくて、あんたに疲れてへこへこですね、今日ですね、汗だくでですね大変だったんですけども、でそして平尾まで行ってですね、本当にですね、ちょっと自分恥ずかしいなと思うんですけども立ててるのはですね、こんこんと湧き出るこの命の水を神様与えてくださってるから、この喜びを皆さんにお伝えするために神様は今日私をここに置いてくださったんだ、その証なんです。ヨハネの福音書ですね、この何人もの人々の証の言葉が記されています。イエス様に出会った人はですね、そんな経験は決して打ち消すことのできない、止めおくことができない、自分の身に起こったことが確かなものであって、その出来事を証しする自分のことはどんな巧みな人の言葉よりも 他人の言葉よりもですね、確かで生き生きした言葉を語らせてもらえるんです。さあ来てみてください。私たちもこの私の人生の中に起こったイエス様との出会い、その出来事、イエス様にですね、この救いの出来事を証しするものとならせていただきたい、そう心から願います。今日この場に来た皆さんですね、ぜひこの聖書の言葉を通して今日出会ってくださるイエス様です。ぜひ心に受け入れていただきたい。主よ、私は渇くことがないようにその命の泉を、水を私にくださいと、そう主に求めてください。私の人生にこんなに素晴らしいことをしてくださったお方が確かにいるんです。この方こそが救い主なのか、そう証しすることを生むとならせてもらうんです。今日のまとめですね。イエス様は救いに植えかわく私たちをこの永遠の命の水によって満たしてくださって、癒してくださって、あふれさせてくださる命の主なんです。このお方を仰ぎ見つけては、私たちの心には常にこんこんと汲めども尽きない命の泉が与えられていくんです。私が救いだと言われるイエス様が私たちを生かしてくださるんです。私たちがこの命の泉なるイエス様を仰いで、私たち一人一人の存在をもって命の泉のあふれる ところとぜひ私たちもさせていただきたい。私小さい泉ですね、小泉で、ぜひ、ね、皆さんですね、私の小さい泉にならせてくださいと。別に小泉じゃなくていいですよこの方の命にあふれ出るときに、私たちがその命の泉の源となって人々の渇きを癒し、満たす水のもとへとお招きするものへと私たちも作り変えられていくんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、さあ求めるものはただで受けなさい、命の水の泉をあなたに与えようと主は私たちに語りかけてくださいました。さあ来てみてくださいと、サマリアの女性がイエス様と出会ったそのことの喜びをとどめおくことのできない喜びを持って人々に語りました。そしてイエス様との出会いが多くの方々が起こされてきました。どうぞ主よ、今日のこのメッセージを聞いた一人一人に、今も生ける主イエス・キリストご自身が出会ってくださって、私を信じなさいと語りかけてくださる主を、はい主を私の救い主として信じますと心から信じさせてくださいますよ。命の泉をいただいて、私たちの心に汲めども尽きない命の泉を与えてくださって、喜びを持って主を明かし、人々にこの源となるお方のもとへとお招きすることができますように。今日も豊かに主ご自身が一人一人望んでくださいますようお願いいたします。感謝いたします。イエス・キリストの名前としましてお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
泉先生、どうもありがとうございました。